充電ケーブルにつながれた枕元のスマートフォンを軽くタッチすると、時刻が表示された。午前5時である。シーナはそれを手にしてベッドから身を起こした。そのまま彼は部屋の電気をつけることなく、着替えを手にして風呂場に向かった。新幹線のあれが何者かによる何かの実験のようなものって線は誰だって思いつくし、実際それっぽいこと言ってるやつはすでにいる。だがどれもがざっくりとした観念的なもんだ。そんなものは別に問題じゃない。カーンの見立ては違う。今回撒き散らされたのは人糞。その量は一度の排便によるものとは思えない量だった。これが示すのは二つの可能性。一つは初めから撒き散らすつもりで外部からそれを持ち込んだ可能性。もう一つは二人以上の人間が別々の場所で排便した可能性。後者の場合、便所じゃない場所で排便をすることになる。排便には一定の時間を要する。そのため人目に触れないようにそういった行為をするのは他人から目撃されやすくリスクが大きい。できることなら避けたいはずだ。となると前者の外部から持ち込んだ説を取るのが有力だ。外部から持ち込んだとするとこれは重要な意味を持つことになる。少なくとも現在の日本の鉄道においては基本的にどんなものでもノーチェックで持ち込みが可能であるということだ。正解だよ、正解。人糞ってのは匂いがする。俺らはこの匂いに対する周囲の反応を知りたかったんだ。無臭の神経剤は周囲のどれだけの人間に影響を及ぼすか出たとこ勝負さ。でも匂いがあればその影響は見てわかる。そうだよ、まさに効果測定さ。化学兵器のな。それにクソを曲げば現状復帰までの現場対応をあらかじめ知ることができる。どれだけの人員や時間が現状復帰に注がれるか、どういったプロセスが取られるのか、電車はどういう運行をされるのか、乗客にはどう対応するのか、まあ必要なデータが一度に入手できるってわけだ。でカーはすでにそれに気がついてるってわけだ。さすがだよ、鋭えよ。ひょっとしてあいつ親父からネタ仕入れてんのか。まあいい、そのためのプラン B だ。ここは保険を売っておいた方がいいかもしれねえな。
風呂場のドアを開き、脱衣所に置いてあった携帯を彼は手にした。そして再びシャワーを流す。
ああ、俺だ。
どうした？こんな早くに。
ちょっと急なんだが、お前のところで手入れてもらえないか。
何があった？
いや、ちょっと保険でな。
聞いてる。あのジョー、カーのやつ気がついてんだろ。
ああ。
まったく、鋭いな。
本当だよ。噂以上の敏腕記者だ。
お前が今手伝ってるその動画で回ったら、それバレるのか？
いや、時間稼ぎをしておいた。だがそのうち真相にたどり着く。
今変に動くと足がつくかもしれねえぞ。
いや、今しかない。
手をつってどんなんだ？
とりあえず周辺を一つ消す。
周辺ね。対象は？
追って指示するよ。
分かった。
電話を切ってシーナはシャワーを頭から浴びた。
暑い。なんて心地いいんだ。この瞬間だけだ。俺を全てから解放させてくれるのは。はっきり言ってこれさえあればそれだけでいいんだ。俺は。俺だけなら。
5年前。
金沢ですか？
はい。
どうして？
いろいろ検討した結果です。
福井じゃダメですか？
はい。
ひょっとして私は何かを疑われているとかですか？
何を？
いえ、
椎名さん。椎名さんの住所は金沢ですよ。どうして福井に？
あ、
そういう点は特に気をつけてくださいね。
あ、はい。
男は鍵を椎名に渡した。
これが椎名さんの住まいの鍵です。で、これがあなたの住まい。
タブレットを操作して、男はその物件の情報を表示させた。
必要最低限の家財道具はすでに運び入れてあります。ですから今すぐにでもそこで生活ができますよ。
あ、何から何までありがとうございます。
あなたが今まで受けてきた労苦を思えば、これくらい何のこともありません。むしろ、もっといい生活を保証しないと。
いえ、十分すぎます。
では、これ。
彼は銀行通帳と印鑑、キャッシュカードを椎名に渡す。
何はともあれ、この国ではお金がないと生活に困ります。当場の生活費として100万円を用意しました。まずはこれで身の回りのものを充実させてください。
はい。
で、身の回りの環境を整えたら、1ヶ月後、職安に行ってください。
職安ですか？
はい。まずは椎名さんに、1日でも早くこの国での生活に慣れていただくために、特別な職業訓練講座を実施させていただきます。
職業訓練。
ええ。まあ、先生が椎名さんをマンツーマンで指導しますんで、ご安心ください。
どういった訓練なんですか？
椎名さんは写真がご趣味でしたね。
はい。
その写真の知識を少しでも生かすという意味で、DTP の技術を習得してもらいます。
DTP？
はい。まあ、行けばわかりますよ。
はあ、
訓練終了となればそれなりの職場を斡旋します。椎名さんは何の心配もしなくていい。
これからの生活の説明を一通り受けた椎名は新幹線に乗り、一路金沢へと移動した。改札口から出ると、親しい間柄の人間の到着を待ち望んでいたのだろう。弱い60程度の恵比寿顔の男がこちらに向かって手を振っているのが見えた。どこの国にもある心和む情景に、椎名は顔をほころばせてその男の横を通過しようとした。
椎名正明さんですね。
え？
車用意しています。こっちどうぞ。
え、でも。
ご心配なく。警察ですよ。
警察ですか？
ええ。あなたの名前を知っとるのはごく一部の人間だけ。それだけで私を信用するのに十分でしょう。
あ、はい。
私は県警本部の戸橋と言います。以後お見知りおきを。
はい。
私がここ金沢でのあなたの生活の面倒を見る担当官です。もしも身の回りのことや生活についてお困りごとがあれば何なりとおっしゃってください。
警察が私を。
ええ、協力を惜しまないと言ったでしょ、東京の担当官。
はい、
聞いてますよ、私も彼から。ここで言わんでもいいです、私はあなたがどういう経験をしてきたか知っとる。
そうですか。
言葉にはできん壮絶な体験です。
あの国では普通です。
車内にしばし沈黙が流れた。
あなたが留守にしとる間にこの国は変わりました。世の中の仕組みとかテクノロジーとか。
そうみたいですね。
私はあなたにそこんところを1ヶ月の間に集中的に教える役割を担っております。
1ヶ月。なるほど。
そうです。その後社会復帰の第一歩を踏み出してもらうってわけですわ。
シャワーから上がった椎名は歯を磨きながら冷蔵庫を開いた。その中には納豆のパックとバターくらいしか入っていなかった。
食い物がないか。
冷蔵庫を閉じた椎名は携帯の時計を見た。時刻は6時を回ったあたりだった。
冷蔵庫の中に納豆とバターが入ってる。これが一般的に食うに困るって状況らしいよ、アナスタシア。人間の欲ってもんは際限がないもんだね。救われねえな、俺ら。もう少しだけ待ってて、すぐに行くから。みんな連れて。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやウェブサイトのコメント欄、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。